姿勢を問う会派の代表質問。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。ここでは各議員の質問の一部をご紹介します。質問議員1未来クラブ平井博明、2倉敷創生クラブ森守、3公明党倉敷市議団森脇俊明、4倉敷希望の会赤澤正春、5新生クラブ大橋武義、6日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、7無所属クラブ藤原香織子。以下質問議員の顔写真と QR コードが掲載されています。未来クラブ平井博明、高齢者の生活実態調査を直ちに総力を挙げて。倉敷市の自殺者は80人前後で、3割程度は高齢者である。年金が少額な高齢者は生活不安を抱えている。特に一人暮らしの高齢者への対面調査を実施し、実態を把握すべきでは。市高齢者支援センターなどとの連携を強化し、適切な支援につなげたい。高齢者支援センターでは、平成28年度に1万2000人以上の高齢者の自宅を訪問し、実態把握に努めた。関係機関と連携し、人員体制を強化し、これまで以上に適切な支援につなげたい。交通手段の確保のため、今後は共助と公助の姿勢が必要では。音島小学校区の社会福祉協議会では、軽自動車をレンタルし、ボランティアの運転手が高齢者の移送サービスを共助で行っている。他市では使い方を制限せず、行政が車両を無償貸与している例もある。このように共助と公助の姿勢が必要では、市地域コミュニティへの補助や他市の事例を参考にする。地域がコミュニティ活動の一環で人を運ぶ場合、対象経費の一部を補助している。さらに公共交通によらない共助による移動手段として他市の事例も参考にしたい。平和と核について市長の見解は、世界で唯一の被爆国である日本は、報復に核を使用しないという決意を世界にアピールすべきであると考える。憲法9条の問題や核について、市長の見解は、市、憲法9条は世界平和を切実に願い、求めたもの。憲法9条は世界平和を切実に願い、求めたものと考える。平成21年度には、世界の核兵器廃絶などを目指した平和首長会議に加盟。日本の平和主義は世界でも特筆すべき大切なものであり、市としても平和な世界の実現のための様々な事業に取り組む。千羽鶴の写真が掲載されています。倉敷創生クラブ森守。今後の市の財政運営の舵取りは、市長は就任以来、負債である市債を、平成19年度末に比べ、約817億円削減させ、緊急的な財政出動に必要な財政調整基金を増加させている。各種財政指標も改善し、堅実な財政運営について大いに評価するが、今後の倉敷市財政の舵取りは、市、安心の確保、活力ある社会の維持と健全財政を両立、子育て支援や健康長寿、防災・減災対策の経費の確保、将来に向けて活力ある社会を維持するための施策の推進も必要、そして行財政改革も併せて行うことが必要である。JR 山陽本線等倉敷駅付近連続立体交差事業の早期実現を。県は 連続立体交差事業の費用対効果の再算定を公表した。県の示した3案はいずれも効果が費用を上回る結果で、事業実施の障害が取り除かれたと考えるが、この結果を受けて市長の意気込みは、市、県と協力し事業化してもらえるよう取り組みを進める。この事業の必要性や効果が高いことが改めて示された。今後とも事業主体である県と協力協議し、早急に事業化してもらえるよう取り組みを進める。教職員の勤務実態の改善を、教職員の多くは情熱を持ち熱心に仕事をしており、分かりやすい事業の工夫や部活動の指導など時間外業務が多いのではないかと思う。教職員の健康と教育の質を高めるため勤務実態の改善が必要では、市、児童生徒としっかり向き合う時間の確保に努める。夏季休業日に学校閉庁日を設けるとともに、各学校で定時退庁日などを設定した。平成30年度は部活動で生徒の引率を単独で行うことができる部活動指導員の配置や、業務の電子化で事務処理量の削減を図りたい。公明党倉敷市議団森脇俊明、訪日観光客の利便性向上のためキャッシュレス化推進を、増加する訪日観光客の利便性向上のためスマートフォンを活用したモバイル決済などキャッシュレス化の推進が必要であると考えるがどうか。市、幅広い業種の方々に有効性を案内していく。高梁川流域連携中枢都市圏事業のセミナーでキャッシュレス決済などの有効性について案内している。小売業、サービス業、運送業など幅広い業種の方々にも参加してもらうよう観光コンベンションビューローなどへ働きかけを行う。新学習指導要領に対応するため支援員の充実を、平成32年度から小学校での外国語化やプログラミング教育が導入される。教職員の負担軽減のためにも今後新たな支援員の必要性が増えてくると考えるがどうか。市、専門的な外部人材の活用のあり方を研究する。小学校での英語化は17年度からの実践による教員の知識や技能が活用できる。また小中の連携や外国人英語講師の活用などを図る。プログラミング教育は国の動向を注視し外部人材の活用のあり方を研究する。日本遺産の観光資源としての活用方法は、桃太郎伝説での古代吉備にまつわる遺産群や北前船寄港地を日本遺産に申請しているが、観光資源として今後どのように活用していくのか。市、日本遺産推進室でさまざまな取り組みを行う。観光ガイドの養成、構成文化財を組み合わせての周遊コースの設定、ガイドアプリの制作などの取り組みを進めている。今後は案内看板の設置や繊維産業をテーマとした旅行商品の造成などにも取り組んでいく。日本遺産倉敷市の印と倉敷市の古い建物群の写真が掲載されています。倉敷希望の会、赤澤正春、放課後児童クラブのさらなる充実を、働く女性のサポーターとして放課後児童クラブのさらなる充実が必要であると考えるが、市の今後の取り組みは、市受け入れ児童数増、支援員の処遇改善のため予算を増額、平成30年度はクラブ室の新設、小学校余裕教室の改修による受け入れ児童数の増加、 支援員の処遇改善を実施するなど、当初予算は対前年度比で約2億6000万円の増額を計上している。障害児受け入れの支援として昨年度に続き市の産業療法士による巡回指導も行う。福祉的観点から地域交通の在り方の検討を、公共交通が利用できない交通不便地域ではより高齢化が進み、買い物や病院への通院など日常生活に大きな支障を抱えている。福祉的観点から地域交通の在り方を検討すべきでは、市地域の実情に応じた制度となるよう検討する。市の計画では交通不便地域の高齢者などの移動手段確保としてコミュニティタクシーを活用することとしている。しかし住民負担が大きいなどの声もあり、多様な運営主体の参画など地域の実情に合ったものとなるよう検討する。県管理河川の水門に排水機場を整備するよう県に働きかけを、玉島地区の昭和水門など県管理河川に設置されている水門には排水機場など内水排除のための設備がないところがある。市民の防災・減災を図るため排水機場などの整備について県へ強く働きかけを。市安全を確保する方策を要望する。県管理河川の水門は高潮など海水の逆流防止のために設置されているが、閉じると排水ができない。豪雨時には住宅地が浸水する被害も出ており、地域住民の安心安全を確保する方策を検討するよう県へ要望する。内水排除ができないため浸水被害が懸念されると書かれ、昭和水門の写真が掲載されています。新生クラブ大橋武義、倉敷市立市民病院の今後の運営方針は、病院の黒字化にはかなりの年数が必要との報道がある。少しでも早く経営黒字を目指し改革を進める必要がある。リニューアルオープンを機にどのような取り組みを考えているのか。市地域の中核病院として経営改善を目指す。緩和ケア病棟や在宅復帰の支援を行う地域包括ケア病棟の設置など機能強化などを図る。安定した経営のもと地域の中核病院として地域の医療機関との連携を強化し経営改善を目指していく。日本遺産認定の周知方法は、日本遺産認定を一過性のものにするのではなく生かしていく取り組みが課題である。情報発信とともに市民に知ってもらうことが重要であり、今後どう取り組んでいくのか。市シンポジウムの開催や学習漫画の制作を進めている。官民連携のもと市民の理解を深め郷土への愛着と誇りの醸成につなげることが重要と考えている。シンポジウムの開催やストーリーを学べるパンフレットの作成、倉敷市の繊維産業の歴史を小学生が学べる学習漫画の制作などを進めている。倉敷環境センターの跡地をどのように有効利用するのか、倉敷労働会館の機能や中央図書館と自然史博物館を集約した複合施設を環境センターの跡地へ整備すれば、中央図書館などの跡地を観光客用の駐車場に有効利用でき、交通渋滞の解消につながると考えるがどうか。市、平成31年度中に具体的な計画を出す予定。本庁舎の駐車場や庁舎1階の狭いフロアの解消、さまざまな公共施設などの複合化に加え、国と地方が連携して取り組む公共施設の最適利用などを検討し、庁舎再編計画を策定する。 解体整備が進んだ後の跡地利用はと書かれ、環境センターなどの写真が掲載されています。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、憲法9条に対する基本的な認識は、憲法9条を変え新たな文言を付け加える必要はないと考える。この平和憲法を守り、その精神を世界に広めることこそ世界から戦争をなくす道であり、真の国際貢献であると考える。し、憲法9条などに掲げている平和への理念は尊重されるべき。我が国は戦後世界の恒久平和を願って制定された日本国憲法のもと、復興と今日の繁栄を築いてきた。憲法9条などに掲げている平和への理念は、国民の間に定着し、今後とも尊重されるべきものである。JR 山陽本線等倉敷駅付近連続立体交差事業からの撤退を、県土木委員会で参考値としての位置を超えた費用対効果の試算が発表された。影響範囲を倉敷市、岡山市、総社市、林間町に広げた試算は公平性、客観性があるのか、県はこの数値をもって評価するものではないと説明している。市、事業主体である県と協議し、事業化が図られるように努める。今回の試算は、道路3便駅、走行時間短縮などだけで、費用対効果が参考値としての1を超えており、本事業の必要性や効果が高いことが改めて示されたものと考えている。調理業務の民間委託の撤回を求める。新共同調理場の調理業務を民間に委託するのは、学校給食のあり方に関する大きな方針変更である。倉敷市21世紀学校給食検討委員会条例に基づき、検討委員会を開催し、調査検討すべき事案であり、委託の撤回を求める。市、給食のあり方は変わらないので調査検討の事案に当たらない。新共同調理場は所長及び栄養士などを配置し、調理場全体の運営や献立作成は市が直接運営する。調理業務は教育委員会が作成した調理指示書により委託先の調理員が行う。完成イメージ図が書かれています。無所属クラブ藤原香織子。カラーユニバーサルデザインを積極的に取り入れては。カラーユニバーサルデザインとは、色覚に配慮し情報が的確に伝わるように作られたデザインである。多くの情報を発信する行政として、色の選び方、組み合わせなど配慮する必要があるのでは。し、認識を共有し対応していく。今までは広報誌のカラーのグラフ、駅周辺の誘導案内サインなど各課で対応していた。今後は認識を共有し、施策を行う際、また標識などをつけるとき、すべての人に分かりやすいデザインになるよう努める。今後の私立高校のあり方は、市には定時制の私立高校が5校あるが、なかなか定員に満たない学校もある。県高等学校教育研究協議会が、私立高校も含め、全県的な定時制課程のあり方について検討を行う必要があると提言している。今後のあり方についての考えは、市、学識経験者や保護者の意見を参考にし方向性をまとめる。私立高等学校教育体制等検討委員会において、協議会の提言内容や学校現場の現状を踏まえ、学識経験者保護者などの意見も参考にし、望ましいやり方についての方向性をまとめていく。モーダルシフトの推進を。モーダルシフトとは、トラック輸送を船、鉄道に切り替えることで、二酸化炭素排出量を削減する取り組みの一つとして注目されている。交通渋滞の緩和、 物流における人手不足の解消にもつながるもので推進しては、市が開催する省エネセミナーなどで効果を啓発していく。トラック輸送に比べ、二酸化炭素を約10分の1しか排出しない鉄道輸送へのモーダルシフトは、二酸化炭素排出量の削減に有効である。市が開催する省エネセミナーなどの機会を捉え、効果を啓発していく。